杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に群馬大学大学院保健学研究科老年看護学教授内田陽子さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
内田先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は帰宅願望について、どう対処したらいいのかという、質問をいただきました。質問の内容はですね、グループホームに定期往診を行っている、先生だと思いますけれども、その入居者で帰宅願望、これがあって、で、対応する、職員さんも大変そうですと。どうやって対応したらいいんでしょうかという質問なんですけれども、高齢者のその施設というと、私なんか老人ホームというのが真っ先に来るんですけれども、グループホームというのはどういう施設なんでしょうか。
はい。グループホームは、主に認知症を持った高齢者の人が、共同生活をする少人数のホームになります。しかしながら、認知症という病気は、生活に支障が起きる病気ですので、生活の援助は主に職員の人が担っているところでございます。
これは、例えばその施設があるところに、同じくその住民票をお持ちの方ということなので、いわゆる地元の方が入所できるという施設なんですね。
おおよそそれで合っていると思います。
そして、おそらく医師の方が定期的に往診するということは、常にドクターあるいはナースがいるという施設ではないわけですね。
そうです。主にお家の先生に来ていただいて、入所者の方が約9名いらっしゃいますので、順番に体の健康状態や病気について診察をしていただき、処方していただくということになっています。
そして今日のこの質問の帰宅願望、これも言葉そのもので、家に帰りたいと。いうふうにおっしゃる。環境が変わって、家のことが懐かしい、あるいはその不安感で、そういうふうに思うというのは、ある意味当然の気持ちのようにも思うんですけれども、やはりその認知症の方というのはそういう感情が強く出るんでしょうか。
はい。家からグループホームに入所する際に、きちんと説明を、例えば受けたとしても、それを記憶に留めるのはちょっと難しくて、自分としてはね、急に、変わった環境に置かれて、見知らぬ人が周りにいるというのは、とても認知症の方にとっては恐怖を感じるんですね。ですので、普通の、認知症を持っていない方でしたら、こちらのホームに入って、家に帰りたいけれども、でもそれはある程度自分は仕方がない、家族のためにいようかなとか、職員の人に対しても、あんまり文句を言ってもね、気の毒だということで自分をセーブされると思うんですけど、認知症の方は急にこう変わって、もう自分の気持ちが抑えられない、なので家に帰りたい、家に帰りたい、家に帰りたい、何度も同じことをおっしゃったり、時にはそれをなだめようとする職員の人を叩いたり、立ち上がったり、もう急に走ったりというような行動を起こすということで、これらの症状はちょっと異常的な行動っていうんですかね、症状ということで、認知症の行動心理症状、これを略して BPSD と言いますけれども、こういったところでこの帰宅願望が、普通の高齢者の人と違って、ちょっと 異常な症状であるというふうに捉えられるということだと思います、
まあ、そういう意味では先生、そのあまりにも症状強いと本当に暴れたり職員さんのお世話も受け付けないとなると、まあ、これも大変なことになりますけれども、その BPSD による、まあ、帰宅願望ということですけれども、これ基本的にはご本人はどういう理由でその家に帰りたいのか、まあ、家のことが心配ということと、もう一つやはりその新しい環境にやっぱり馴染めないっていう、そのなんていうんでしょう、二つの柱っていうんでしょうか、そういうものが根底にはあるんでしょうか。
そうですね、帰宅願望 PPSD の奥にはやっぱり潜在的な本当の気持ち、ニーズというものが潜んでいます。本当に家のことが心配で、例えば、まあ、私の、接した事例では、まあ、漬物をつけているので、それが心配だと。で、まあ、普通の高齢者の方でしたら、まあ、漬物をつけていて、それを家族の人に確認をしてもらえば、それは問題ないので、家族に連絡して、何とかしてくださいと言えば、もうそれで落ち着くわけですね。でも、それを何度も何度も漬物が心配だとか、何々が心配だとか言っても、もう何度も何度も、もうすごく悲壮感で訴えられる方っていうのもいらっしゃいますね。ですので、家のことを心配。そして昔の過去のことの記憶で、現在は家の状況が違っていても、昔のこだわりというものがあって、それが心配で帰りたいっておっしゃる方もいらっしゃいます。もう一つの柱としては、やはり今の環境に馴染めないというのがございます。例えば、ここの職員の人は自分の思いを聞いてくれないとか、または朝はあまり食事はこうパン食であるとか、まあ、自分の環境があるんだけれども、やはりホームの生活というものはもう大体ルーチンで決まっているんですね。ですのでなかなかこうその自分の長い間の人生の生活習慣と馴染めないということがございます。はい、なのでもう一つの柱としては、ここの環境になかなか馴染めない、だからちょっと自分が安心する場所に行きたいということで家に帰りたいとおっしゃられますね。
確かにお一人一人の生活のパターンに合わせてここに対応するというよりも、これはまあ共同生活に近いので、まあやはり自分のこうリズムではなかなか生活できないっていうのも一つにあって、まあ、そういう、まあ、二つの柱で家に帰りたい。そして、まあ、ここからが今日のご質問の方聞きたいところですけれども、まあ、どうやって対処するのか、どうなんでしょう。
そうですね。そういったいたたまれない気持ちと環境の中にいる高齢者の方が白衣を着たとても頼もしい先生がいらっしゃったら、もうとにかく何とかしてほしいっていう気持ちが出るのは当然だと思います。で、まあ医師側としては、まあこれについては、まあケア、職員の人の管轄だと思われることもあるかと思うんですけれども、ちょっと診察の時に工夫できる点を今回はご紹介したいと思っています。
ぜひお願いします。
はい。まず、家に帰りたい。先生、何とかしてください。もう先生だったら何とかしてくれると思って何度もおっしゃられた場合は、家のことが心配なんですねと答えて、まああまりこう返事というか解説というか回答しなくても、それを聞いて差し上げる。それはあたかも患者さんを問診すると同じような感覚で聞いて差し上げたらいいと思います。そして例えば具体的に先ほどの例を挙げましたけれども、漬物が腐っていたら心配だから家に帰りたいとおっしゃられましたら、あ、わかりました、ちゃんと職員の人に私から指示をしますのでと言って、まあ、ちょっとこう紙に書くような行動を起こして、はい、お願いしますよ、今私はちゃんと指示を出しましたからご安心くださいと一つの対応の仕方がございます、それともう一つは診察ですね。その時に、まあ、家のこと心配しないでっていうことで、まあ、言葉だけで終わるのではなくって、私はあなたがお家のこととても心配されているとお体に触りますから、ちょっとお体をよく見させてくださいと言って、まあ、頭の中とか、もうこまめに、こう、さすりながら、 こう触診しながら聴診器を当てて丁寧に診察するんですね。で、あと手を握ったりするとあったかいですね先生。まあ一応私は看護師なんですけど、群馬大学の先生ですと自己紹介していきますので、時には私が先生だと勘違いをされる方もいらっしゃいます。で、こう全てをこう中とかこういろいろ診察をして、あ、大丈夫ですよっていうふうにおっしゃられると、もうそれだけで、あ、自分のことをとても丁寧に見てくれてすごく安心する、頼もしい人がいるっていうことで、先ほどあんなに悲壮感に家に帰りたいっておっしゃられたことがなくなってくるんですね。ですので丁寧にちょっとこうお体を見て差し上げるということをお勧めしたいと思います。
基本的にはその方の訴えに寄り添ってあげて、そしてその方をとてもまあ大事だと思っていますということを、まあいろんな診察を通して、やってあげることでご本人が安心感が出てくると、まあいいわけですね。
そうですね。まあ、追加することといえば、例えば同じ言葉を家に帰りたいが連発したときに、ちょっとこう視点を変えるという意味で、ちょっと体を動かすというのも有効だと思います。ちょっとこう立って散歩しませんかとか、体を動かす、立って歩いてみると、また気持ちが変わりますのでね、こういったことも入れていただければと思います。
先生、もう一つこのグループホームという居場所を快適にするという工夫はあるんでしょうか。
そうですね、まずはその職員の方がやはりこう、あの人は帰宅願望が強くて私たちを一回叩いたことがあることになると、ちょっとこうレッテルというんですかね、先入観があって結構警戒されたりすると思うんですけど、もうこれは人間として、またはもう本当に認知症を持っている高齢者の方はとても困っていらっしゃって、SOS を出しているサインだというふうに受け止めていただいてね、その職員の人個人を攻撃しているのではないということを自覚されて、そしてとにかく私たちは味方ですよということのサイン、それが普通の人よりも大げさに振る舞う、例えば私なんかはとってもこのジェスチャーを使うんですね。皆さんこんにちは、群馬大学の内田陽子ですよ、握手してください、あ、そうですか、そういうことなんですかって、もう本当に大げさで近い距離で目線を合わせて接するんですね。そうすると高齢者の方が難聴があったり、ちょっと感覚器も低下してますけど、そういったこう近づいて大げさに接すると分かっていただけるんですね。ですので、そういったまずは接し方、そしておむつ交換やいろんなお茶を出したり食事介助をするときにルーチン業務があるかと思うんですけど、そのときにはいかがですか、どうですか、お茶ご用意しましたよ、あ、飲んでいただけるんですね、どうもありがとうございますっていうようにちょっと説明をして、そして感謝の気持ちを伝える、そうするととっても大切にしていただいてるということで、逆に、私手伝うよとか言っていただけるんですね。ですので気持ちが満たされると、かえって今度気配りをしていただいて、その時は職員の方もとても感動されますので、そういったいい関係に持っていかれるといいと思います。
はい、今日のご質問の定期的に往診されている先生以外の、全ての職員がそういう気持ちで寄り添ってやっていくことによって、この帰宅願望ってなんか克服できるような気持ちになりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様は群馬大学大学院保健学研究科老年看護学教授内田陽子さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。